ただいまから都市集客施設整備特別委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りいたしました次第に従い進行いたします。また会議規則第118号第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。予算に関する説明書、一応ご用意ください。議案第28号、令和8年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。32ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。高志
委員、予算でございますので歳入でも若干お聞きします。ここに社会資本整備総合交付金、都市構造再編集中支援事業等ですね、これらが当委員会に関わるものでございまして、この2つは市の事業の中で幅広く、利用されるんだろうというふうに思いますが、本委員会が所管する中での新年度どのような事業に関わりを持つのか教えてください。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。社会資本整備総合交付金と都市構造再編集中支援事業、当委員会に関わる部分でございますが、堺町地区再開発事業に関わる部分でございまして、社会資本整備総合交付金につきましては、全体の11億2743万2000円のうちの2億8316万5000円、それから都市構造再編集中支援事業につきましては、全体の1億7380万1000円のうちの5081万6000円でございまして、合計で3億3398万1000円を見込んでおります。以上でございます。
はい、高橋委員、
はい、了解いたしました。
はい、はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。42ページをお開きください。18巻財産収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。56ページをお開きください。23巻司祭についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。202ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。202ページから205ページの7巻商工費についてご質疑ありませんか。根岸委員。
はい、202ページになるかと思うんですけれども、株式会社ベターデイズの出資金という項目があるんですけれども、これについてまだこの出資金の目的について伺わせていただきたいと思います。
産業流通基盤整備室長。
はい、お答えいたします。高崎スマートインターチェンジ産業団地 AB 地区における集客施設の整備につきましては、本市の車の玄関口としての拠点性を高める重要な施策でございます。本市では事業の安定性を高めるとともに公的な関与を維持することで公益的な目的を担保するため、株式会社ベターデイズに出資するものでございます。本市が資本参加することで高崎産農産物等のブランド力向上や子育て世代の新たな交流拠点の創出、地域防災力の強化といった本市の施策を施設運営に確実に反映させることができると考えております。また事業の対外的な信用が向上し、資金調達やテナント営業などが円滑に進むことも期待されます。以上でございます。
根岸委
員。ご説明いただいたようにですね、高崎さんの農産物のブランド力の向上、これについては来月なんか台湾へ行ったりとかして一生懸命売り出そうとしているわけですから、地産地消といいますか、地域にそういった場所が設けられたのはすごく まあ、市民も期待していますし、地元の方たちも本当に期待しているところだというふうに思います。まあ、ぜひですね、まあ、早急にね、事業が進むことを願っております。それについてですね、まあ、この出資金なんですけども、この2000万というふうになっておりますけども、この出資金 この割合についてお聞かせいただきたいと思います。
産業流通基盤整備室長。
お答えいたします。出資割合についてですが、今後のベターデーズ社における資金調達や資本増強の取り組みなどによって資本構成が変わる可能性がありますので、現時点での見込みとなりますが、同社を構成している民間企業3社が2000株ずつ保有し、これに加えて本市が2000株取得いたしますので、本市の出資割合は 25% となる予定でございます。本市といたしましては、この 25% という出資割合を維持することにより、地方自治法に基づく監査委員による出資団体監査の対象とするとともに、市議会への経営状況を説明する書類の提出、首長の是正措置要求などを通じ、経営の透明性を担保し、事業の健全性や公益的な目的が損なわれないよう、適正な運営を確保してまいりたいと考えております。以上でございます。
根岸委員。
はい。まあ、ご説明いただいたようにですね、まあ、25% の、まあ、取得ということで、まあ、監査委員によるこう出資団体監査ですか、まあ、そういった部分で、まあ、市のこうなんていうんですかね、この意見が通ったりだとか、今後 その、まあ、経営 そのなんていうんですかね、健全化だとか、そういった部分について市の意見を言っているというのは、これ大切なことだというふうに思いますので、今のところね、3社とプラス高崎市ということで4社というような形になるかと思うんですけども、まあ、他にも、ね、出資を募っていただいて、なるべく多くのですね、企業にですね、参加いただけるような、そういった方向で動いてもらった方がいいのではないかなというふうに私は思ってますので、まあ、ぜひですね、今後の動きをしっかりと見つめていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
よろしいですか。
はい。はい、
他にありませんか。質疑を終結いたします。228ページをお開きください。228ページから233ページの発刊土木費参考都市計画費についてご質疑ありませんか。渡辺貴博委員。
はい、すみません。228ページ8目のですね、高崎駅東口栄町地区第一種市街地再開発事業におけます、令和 8年度のですね、予算のこの内訳についてお聞きをいたします。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。市街地整備費補助金の令和8年度予算額の内訳でございますけれども、実施設計に1億4160万円、権利返還計画作成費等に8408万円、保証費に3億3615万円、アスベスト調査費に450万円を見込みまして、合計で5億6633万円を計上しております。以上でございます。
高博議員。
はい、ありがとうございます。これと合わせてですね、パブリックゾーンの整備事業費についてもですね、まあ、設計費、まあ、これらが計上されているわけでありますけれども、まあ、栄町地区再開発事業全体のですね、まあ、今後のスケジュールについてちょっとお聞きをいたします。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。今後のスケジュールでございますが、基本設計や資金計画等の事業計画につきまして、引き続き権利者や一般業務代行者と慎重に協議を重ねまして、事業推進の調整が整った段階で事業認可申請を行い、法定再開発組合へと移行した後にですね、実施設計や権利返還計画の作成等を行ってまいります。また組合設立後には、本市の方においてですね、パブリックゾーンの設計を進めてまいります。以上でございます。
高博委員。
はい、すみません、ありがとうございます。まあ、今さまざま調整をされているかと思うんですけれども、まあ、引き続きですね、権利者さん、そして、まあ、一般業務代行者さんとですね、調整いただきまして、まあ、スムーズな今後ですね、まあ、事業の推進、これをしていただければというふうに思います。よろしくお願いします。続けてよろしいですか。 いいですか。あ、すみません、続けてなんですけれども、232ページのですね、AB 地区連絡橋等整備工事費についてなんですけれども、これ全体のですね、額についてお聞きをいたします。
産業流通基盤整備室長。
はい、お答えいたします。 AB 地区連絡橋の工事費等につきましては、令和8年度予算に計上してあります6億672万円と、債務負担行為により令和9年度予算に計上予定の9億1008万円を合わせまして、全体で10億1680万円とさせていただいております。なおこの全体額につきましては現時点での概算となりますので、今後の設計業務の進捗や建設コストの変動に注視しつつ、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
高井委員。
はい、ありがとうございます。当初の計画というかお示しいただいてた数字よりは、上がってきているというところもあるんですけれども、当時の説明においてもですね、今後の物価上昇ですとか、人件費ですとか、そういったところを踏まえて、今後変動も考えられるというところで、ご説明もいただいているんですけれども、その中でですね、この連絡橋の整備工事のですね、内訳、これについてお聞かせください。
産業流通基盤整備室長。
はい、お答えいたします。現在この連絡橋の詳細設計を進めている途中でございますので、こちらも概算での内訳となりますが、連絡橋本体が約5億2000万円、エレベーター等の昇降施設が約5億2000万円、歩行動線にかかる屋根が約3億6000万円、緑地整備が約1億2000万円でございます。以上でございます。
高井委員。
はい、ありがとうございます。歩行動線にかかる、屋根についてはですね、私も一般質問でもお聞きしましたし、他の会派の議員さんからもですね、やはり夏場なんか特に強烈な日差しがあったりしますので、そういったところで、屋根があった方がいいんじゃないかというお話は、あったと思うんですけれども、そういったところで、ご配慮いただいているところなのかなというふうにも思います。で、当然ですね、さまざまな方が利用されますので、当然車椅子ですとか、そういった、歩くのがちょっとですね、階段とかそういったところだと難しい方もですね、こういう、エレベーター等でですね、移動ができるっていうのは、非常に、いいのかなっていうところもあります。で、連絡橋というふうになっておりますけれども、単なる、このベタデイズの事業におきまして、この連絡橋もですね、一つの、おそらくシンボルとして、これから設計をいただく中で、我々も特別委員会の方で昨年の10月ですかね、三重県の美村の方に視察をさせていただいた際にも、実際あちらの方もですね、2つの区画をつなぐ連絡橋があったわけですけれども、それもですね、非常にデザインの凝った連絡橋でして、それをですね、写真に収めて SNS にアップするだけでもですね、非常に拡散力のあるようなものなんじゃないかなっていうふうにですね、実際に現地に行って思いました。それなので、これからですね、いろいろ詳細を詰めていただくところだと思うんですけれども、ぜひですね、こうベターデイズ、この事業を象徴する一つのシンボルとしてですね、今後詳細を詰めていただければありがたいなというふうに思っております。以上です。
よろしいですか。はい、他にありますか。三井委員。
私も同じページで、スマートインターの周辺整備事業についてなんですけれども、何点かお伺いをいたします。A 地区 B 地区の土地購入の状況についてお知らせください。
産業流通基盤整備室長。
お答えをいたします。現状につきましては、ベタデジタルにおきまして、金融機関と協議を継続している状況で、まだ土地の取得には至っておりません。以上でございます。
三井委員。
はい、了解いたしました。これからの予定ということでお伺いさせてもよろしいでしょうか。 これからだ。
産業流通基盤整備室長。
現在ですね、あのベターテーズの方では、物価高騰に伴います建設費の高騰、また運営経費の高騰もございまして、そちらをですね、コスト縮減ですとか、あとは収支構造、収支バランスをですね、改善するような検討を継続して行っているところでございますので、そちらがまとまって、金融機関との協議がまとまった段階で契約がされるものというふうに考えております。以上でございます。
三井委員。
はい、わかりました。まとまってからの動きということで了解いたしました。次よろしいですか。
よろしいですか。
はい、回答の中にも物価高騰における状況っていうんで、出されていたんですけれども、資材、
いいですか。いいですよ。
大丈夫ですか。物価高騰における状況っていうんで、あったんですけれども、前回は一般質問の中でお話しさせていただいて、これまでの物価高騰の推移ということをもう一度お伺いしたいんですけども、よろしいでしょうか。
産業流通基盤整備室長。
はい、お答えいたします。物価高騰の推移ということでございますが、集客施設の建設費につきましては、基本構想、基本設計、実施設計の各段階において、施設の規模、面積ですとか、使う材料、使用が詳細に検討いたしますので、その進捗に伴う変動がございます。そこで本市では、社会情勢による高騰を適切に把握するため、客観的な統計指標を用いて建設コストを算定しております。この指標の推移でございますが、プロポーザル実施時の令和4年8月を基準とした場合、建設着工が見込まれる令和9年時点の建設コストは約 1.3 倍まで上昇するものと試算しておりますが、実勢価格ではさらに上昇する可能性もあると考えております。以上でございます。
三井委員。
はい、ありがとうございます。1.3 倍ということで、今後も物価上昇に至る部分というのは大きな隔たりもあったりだとか、やっぱり建築費、資材費も含めてなんですけども、高騰するというのが今後も続くというふうに思われます。そこでですね、市の単費についてお伺いしたいんですけども、これまで市の単費ということで、連絡橋だとか、あとは運営費についてもそうなんですけども、運営費についてこれも質問で聞いていたかもしれないんですけど、もう一度ですね、運営費について市の単費はどのくらいになっているのか、お伺いをいたします。
産業流通基盤整備室長。
はい、お答えをいたします。ベターデイズの運営管理に対する支援につきましては、現状ではですね、年間 3億7000万から3億8000万程度を5年間継続して支援いたしまして、その経営状況とその時の社会情勢に応じまして、6年目以降を必要があれば継続支援を継続していくという方針でございます。以上でございます。
三井委員。
わかりました。続けちゃいますけど、その運営費の中でもう一回確認したいんですけども、支援の目的っていうのをもう一回伺わせてよろしいでしょうか。
産業流通基盤整備室長。
はい、お答えいたします。運営管理に対する支援の目的でございますが、先ほど申し上げたとおり、高崎さんの農畜産物、農産物のですね、ブランド力向上ですとか、子育て世代の交流の場の創出、あとは地域防災力の強化など、広域的な、部分に資するものと、それとですね、あとは、先ほど申し上げた、人件費、資材なども高騰してますので、運営管理にかかる、負担が、上昇しているというところで、そこに対して、広域的な、目的を支援するために、補助金という形で、運営管理に対して支援していくというものでございます。以上でございます。
三井委員。
続けちゃうんですけども、今先ほど答えの中で農産物のブランドということでありましたけれども、農産物の販売についてちょっとお伺いしたいんですけれども、市で聞いていいのか分かんないんですが、どのようなメニューを想定しているのかっていうのと、今後その販売を拡大にするにあたって、 本市で作られている農家さんも含めて農産部の農産物の拡大っていうのは販売っていうのは大変重要になるかなっていうふうに思ってるんですけれども、その辺についてお伺いをさせていただきます。
産業流通基盤整備室長。
はい、お答えいたします。まずですね、農産物につきましてはマルシェやレストランなどで、取り扱うことになる、ことになりますが、現在ベターデイズ社におきまして、その集荷や販売、またそのメニュー等もですね、仕組みを構築しているところで、ございます。本市といたしましては、この事業が円滑に進むよう、同社と市内の生産者との橋渡し役として、町内の関係部局と連携いたしまして、支援をしてまいりたいというふうに考えております。詳細についてはちょっと今の段階でお答えできる状況でありませんので、よろしくお願いします。
三井委員。
はい、お答えいただきました。農産物のブランド化って言って、その販売の拡大もそうなんですけども、私自身思っているのは生鮮だとかお魚だとか、そういったものも売られるのかなっていうふうに思っているんですが、その辺についてはまた詳細をお伺いしたいというふうに思います。でもう一点続けちゃうんですけれども、交通のネットワークですよね。それについてちょっとお伺いしたいんですけれども、交通ネットワークについてはインフラ整備も進めていかなければいけないというふうに考えているんですけれども、その辺についてどのようなお考えをお持ちなのか、お伺いをしたいと思います。
産業流通基盤整備室長。
はい、お答えいたします。交通ネットワークについてですけれども本市といたしましても、この AB 地区にアクセスするための公共交通の必要性は十分認識しておりますので、東北域幹線道路における新たな公共交通の構築につきましては、引き続き群馬県に要望していく考えであります。さらには、グルリンの乗り入れやシャトルバスの運行など、自家用車を利用しない方々でも、公共交通を利用して便利にかつ安全にアクセスできる交通環境について検討してまいりたいと、検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
三井委員。
まだそのネットワークについては、これから協議するっていう段階でよろしいんですか。いつ頃やるかっていうお話とかは伺ってるんでしょうか。
産業流通基盤整備室長。
はい、お答えいたします。具体的な時期等についてはまだ決まっておりません。以上でございます。
はい、三井委員。
ありがとうございます。ぜひですね、交通ネットワークの関係も大変重要になってくると思います。でもう1点だけ聞きたいんですけども、今後の市の支援ということで、ちょっとこれも何回も質問させていただいてるんですが、運営費についても5年間、またその状況によって、市の方は判断をしていくっていうような答えであったんですけれども、本当に市の負担っていうのがどこまでなのかっていうところをちょっと私自身認識が足らないんだか分かんないんですけれども、ちょっと疑問に思っている部分があるんですね。そういったこの市がどこまでやれるのかっていうその判断についてっていうことでちょっとお伺いしたいんですけれども、どこまでの支援考えてるんですかね。
産業流通基盤整備室長。
これまでご説明させていただきました内容と特に現時点で変わりはございませんので、これまでのご説明と同じ内容になりますけれども、まず初期投資に対しましては28億円の支援、そして運営管理に対しては年間3億8000万円、それを5年間継続し、それ以降は必要に応じて支援を継続するというような方針でございます。以上でございます。
三井委員。
はい、お答えそれ以上できないのかなって思ってるんですけども、ぜひですねその辺についてもしっかり、調整をしていただきたいっていうか、そうしなければどんどん単費が増えていくばかりじゃないかなっていうふうに考えていて、その辺についてもやはり市がどこまで何をということを具体的にもう令和11年に開業する、施設ですから、そういったことをやっぱり市民の方々にも公表するということが やっぱり議会でも必要でありますし、市の方でも必要であるというふうに考えているので、ぜひそこら辺は決めていただきたいというふうに思っています。一応以上です。
よろしいですか。他にありませんか。高橋委員。
渡辺委員、三井委員の質疑がございました。まあ、私も同じような、視点は同じようなんですけど、少し具体的にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。まず東口の関係でございます。まあ、ご説明いただきました。しっかりとした予算計上もされてるんだろうというふうに思いますが、いずれにしてもですね、本組合法定再開発組合が立ち上がなければ予算だけつけても前には進まないと思うんですよね。で、新年度この法定再開発組合は立ち上がる見込みがあるのかどうなのかお示しをいただきたいというふうに思います。
共同副市長。
はい、私の方からお答えをさせていただきたいと思います。再開発の今準備組合ということで、さまざまな今事務を進めているわけでございますが、外的な要因としましてですね、やはり物価の高騰、建設資材のですね、特に高騰ですとか人件費の高騰、こういった影響を受けまして、当初計画をしておりました収支計画ではですね、現在賄えきれないというふうな今見解を出しております。それをですね、いかに今クリアしていくかということをですね、今検討中でございまして、とにかくその再開発として事業が成り立たないと組合がですね、設立ができないというのは高橋委員さんも多分ご存知かなというふうに思っているんですが、現在そこをですね、加速するような形で資金計画あるいはその計画全体の見直しとか、そういったものをですね、加速的に今後進めまして、なるべく早い段階でですね、準備組合から法定のですね、組合に移行できるように頑張ってまいりたいというふうに今考えております。以上でございます。
高橋委員。
はい、副市長の方からね、お考えを述べていただきました。全くその通りだろうというふうに思うんですけど、冒頭申しましたように、法定再開発組合が結成されなければ予算をつけても前には進まないというふうに私は考えておりますので、その辺はよく調整をしながら法定再開発組合を一日も早く立ち上げるようよろしくお願いしたいなというふうに思います。次にですね、エビ地区の関係で、お伺いをさせていただきたいというふうに思います。連絡橋等の、整備工事が始まるということで、いよいよですよね。いよいよ動き出すわけでございますけど、先ほどもありましたけど、整備費だけでも1.3 倍ぐらいになるんじゃないかと、 1.3 倍ならまだいい、それ以上にも膨れる可能性もあるというふうにお答えがございました。その中でこれを担っていただける株式会社ベターデイズ、先ほど根岸委員のコラボもありましたけど、他の企業の皆様にももっともっと資本参加していただければありがたいなというふうなお言葉ありました。全くその通りだろうというふうに思っております。しかしながら現実的には3社ですよね。で、市内の本当にお世話になっている、市もいろいろお世話になっている企業の方が2社、あとは美村にも行ってお話をいろいろ関係者にお伺いをさせていただきましたけど、アクアユニスさんですか、その3社でまずはスタートを切るんかなというふうには思うんですけど、もうスタートを切るから私は思い切って言っちゃうんですけど、施設整備費が高騰する、もっと高騰するようであれば、運営に対してもですね、 市も参画していくことも考えなければならないというふうに思うんですけど、そういう考え方についていかがでしょうか。どんな思いがあるのか教えていただければというふうに思います。
産業流通基盤整備室長。
お答えいたします。新年度予算に計上いたしました出資金につきましては、円滑な資金調達は投資するとともに、本市が経営に参画することになりますので、本市の施策の方向性を的確に反映させ、合わせて経営の透明性を確保することが主要な目的となっております。なお出資後につきましては、官民連携による本事業の安定性と実効性をより高めるため、本市から役員等を派遣することも想定しております。以上でございます。
市長。
高橋議員 の、 なんていう問題提起よくわかるんです。これ大体ちょっともたもたしておりますのはね、民間ベースでやるということ で民間も金融で借金するわけですよ、これは100億を超えますよきっと。
そうですね。
そういう金額で事業をするっていうのを、市は支えるっていうことですから、市が半分とか3分の2とか出すっていう事業じゃありませんから、それは多少もたもたするわけです。群馬県で100億円の事業ってまずそうないですから、そういうことでちょっと多少もたもたしてますけど、基本的にはやっぱり民間企業、特に群馬県 の高崎に縁のある企業が中心になってやるっていう、3社だけでやるとか2社だけでやるとかってことが確定してるわけじゃありませんで、もう少し加わるんじゃないかと思いますけども、その資金は金融機関と調整した上で OK だで、工事費が東京の中野サンプラザみたいに始まってみたら、えらいべらぼうに金額が重なっちゃったらお釈迦になるなんてことをしたくありませんから、これは絶対許せないことですから、そういう状況を見てよく整理してから動き出す、最終的に動き出すわけですので、ちょっと時間がかかるわけでございますけど、金融機関との調整はかなり進んでおりますので、もうちょっと時間いただきたいとこういうふうに思っております。それから資本参加なんかしたりする、企業も最終的にもうちょっと変わると思いますが、プラスアルファが出るかもしれませんから。それから今運営に市が出てくっているのは、それは民間ベースでやるということですから、あまり過剰に出ていっちゃいけない。半分も市が抱えてですね、それで市の事業ということでやるということではない、これが一番の大きなポイントですので、ですから市が関与はいたすんです。いろいろ注文もつけますし、それからやっぱり市の国庫費を使う一部であっても使うわけですから、しっかりした運営してもらわなくちゃいけないということで関与はするわけですけど、運営の責任者として主体として出てくるということなので、運営の責任者はあくまで民間でございますから、おのずと節度を守るという、これが大体さっき三井議員から話し合いました、どこまで関与するかということに影響してくるんですけど、我々は市が公が主体でやるということであれば丸がかりで関与しなくちゃいけないわけですけど、あくまで民間主導でやるわけですから、その範囲でとどめるということで、資金援助なんかもその範囲がじゃあいくら3億何千万がいいのか3億9千万がいいのかとかっていうのは、これはその時の状況を見て判断させていただきますけど、節度を持った形での関与ということはしっかりやっていきたいと思っています。そうでないと公の責任は取れませんから、ですからその範囲内でしっかりやらせていただきたいと思っています。
高橋委員。
市長よりどうもいただきました。全く市長のおっしゃってることというのはよくわかります。そうなんですけど、やはり今市長からもありましたように、今のところで言えば、3社で、正直言って視察でも お話の中であったんですけど、アクアユニスさんっていうのはあまり資金面でうんぬんかんぬんっていうことは言ってないです。あくまでも経営ノウハウに対してフォローしたいということをおっしゃってました。そうなってくると、このまま増えなければ、市内の企業の2社の方々が100億円以上の資金を調達をしなければならないということになります。ですから私はもちろん市単費っていうかな、市の予算ってもちろん道筋が必要でしょうけど、 東の車の玄関口として集客施設としてやるんだったら、ある分お金のことは言ってられない部分も出てくるんじゃないかなというふうに私は思ってるんです、正直申しまして、はい、で例えばアリーナでも芸術劇場でも、まあ、ガプレート・クレスは使いましたけど、両方で約400億円ぐらい買ってるわけじゃないですか。それからすればまだ単品で28億で5年間3億8000万ですから、うん、もう少しかけられる要素もあるんじゃないかなっていうふうに私は思うんです。で具体的にもっと具体的なことを言えば、視察等では分かったんですけど、あの AB 地区で駐車場約400、500台ですよね、両方で。であのような施設を見ると、まあ400、500台で駐車場が間に合ってるでしたら、そんな盛況じゃないわけです、あのような施設になると。当然今水面下で、市の方も、近隣の地域を含め駐車場の手配等はすでに水面下で動いてるんだろうというふうに思います。ですから、まあ、先ほど市長が経営には参画しないって言ったけど、そりゃそうなんですけど、例えば市の方で駐車場は全部面倒見るとか、そういうことも私は考えられると思うんですよ、うん、で市はそれができる要素があるわけですから、市が買い取ってそれを都市整備公社でもらうのもやってもらえればいいわけですから。で高高田、例えばビーチクラって高高田の土地ですから、市が買い取ったら高高田行くわけですから、別に何も損するとかそういうないわけでございますので、まあ、ちょっと極端なこと言っちゃったかもしれませんけど、やはり市内の企業の今のところ2社の方々にそこまでやっていただけるんでしたら、高崎市としてももう一歩前へ出た施策というものを展開しても私はいいんじゃないかというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。
兵頭副市長、
はい、後押しのご意見本当にありがとうございます。今のご意見をですね、いただきまして、まあ、現段階では、イニシャルコスト、ランニングコストにつきまして、まあ、市の方の補助をですね、当てて、あくまでもまあ民間主体でですね、この事業を進めていくというふうな考え方でございますが、まあ、議会さんの ご理解が得られるようであればですね、まあ、また変わったですね、支援の仕方っていうのもあるのかなっていうふうに思っております。そういったこともね、含めまして、まあ、今実際にもう事業が動いているわけでございますので、まずはそちらの事業にですね、まあ、しましても集中的に支援をしてまいりたいというふうに考えております。またそういう支援の過程と並行してですね、また違った意味での支援の仕方というものをですね、これから早急に検討させていただければありがたいかなというふうに思っています。いずれにしましても先ほど市長もおっしゃいましたように、この事業というのはやはりこう民間主体でやっていく事業でございますので、まあ、市もですね、経営に、全く関与しないということではございませんので、まあ、出資をすれば当然、経営に参画することになりますが、まあ、その分の費用負担というものをですね、どういうふうな形で整理をしていくかということも含めてですね、まあ、短期間ではございますけれども、検討させていただいてですね、この事業が促進できるように努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
高橋委員、
はい、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。続いて債務負担行為および地方債の審査を行います。定例会議案2をご用意いただき、55ページをお開きください。債務負担行為についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。56ページをお開きください。地方債についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第28号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第28号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。 審査にあたり円滑な委員会運営にご協力をいただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任していただきたいと思いますがいかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。兵頭副市長。
その他はございません。以上でございます。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。根岸委員。
ちょっと一件だけ気になる記事が出たんでお聞きしたいんですけども、先日3月6日の日にですね、群馬建設新聞からですね、28年度から造成工事という大きな見出しで、で何のことかなと思ったら包ヶ丘飛行場跡地開発でっていうことなんですねいきなりこんな新聞が出たんで、これちょっと市民の誤解を招くんじゃないかなというふうに思ったもんですから、これ今現状どういうふうなことになってるのかっていうのをちょっと ご説明いただければと思います。
都市整備部長。
はい、お答えさせていただきます。あくまで我々としますと、市街化区域編入はですね、令和9年度末を目指して、調整をしているところでございます。その中の、市街化区域編入の要件の一つとしまして、環境影響評価というものを実施する必要があるということで、議会の方にもお願いをして予算を、確保したところでございます。でこの環境影響評価につきましては、3年ほどかかりますので、そういう状況を鑑みながら全ての状況が整った段階で、造成工事に入っていくということで、あくまでその協議が全て整った段階が28年度からということになりますので、ちょっと私もその建設新聞を拝見したんですけども、ちょっと騒音に出されてしまうと印象がもうすぐ始まってしまうような印象を受けますので、その辺新聞社の方にもきちんと記事を書いていただくような形でお話をさせていただいたところでございます。以上でございます。
根岸委員。
はい、これねうまいね、書き方がね、28年度から造成工事で止まってるんだよね事開始とかじゃないんだ。こういうやり方ってのはちょっとね、もう要注意だよねこれね。建設支部にももうちょっと言っていただいた方がいいかなと思って、ね、
よく役所にくじってくるし、
なんじゃこれと思いますよね。
我々が出した情報じゃありませんから
。まあそうですね。
今たすみません答えある、
ね、ちょ、
はい、要するに環境評価3年やってということが天井になるということで多分説明したんでしょう。そしたらその次にはもうそこだって勝手に考えた話で全く根拠はないんで、どうぞご指名ちゃんとお話してスタートしますから。
嬉しいですか。
はい、ちょっと心配だと思うんですから、は
い、いいですか。
はい、こうです。
はい、他にありませんか。
なし。
なければ以上で本日の都市集客施設整備特別委員会を閉会いたします。